こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。保育者が知っておきたい発達が気になる子の感覚統合は、作業療法士の木村淳が発達に気がかりのある子どもを理解し、保育の場で支えるための感覚統合の基礎を解説した実践的な保育書である。2014年に学研保育ブックスとして刊行され、保育園幼稚園などで働く保育者を主な読者に据える中心にあるのは、子どもの行動を単なる困った行動や能力不足として扱わず、感覚の受け取り方や生理のしにくさという視点から捉え直す姿勢である。本書は専門的な治療手技を保育者に求めるものではなく、感覚に関する基本知識を日々の観察と環境づくりに結びつけることを目的とする。園内で実践できる感覚発達を促す遊びをイラストとともに紹介する点も特徴であり、診断名の有無にかかわらず一人一人に合う参加の仕方を考えるための入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、行動の背景を感覚の処理という観点から読み替える。本書の基盤は発達が気になる子どもの反応をしつけ、性格、意欲だけで説明しないことである。例えば音や衣服の感触を強く嫌がる、触られることを避ける、じっと座っていることが難しい、力加減が極端になるといった姿には、感覚情報を受け取る際の過敏さ、気づきにくさ、あるいは複数の感覚をまとめにくい状態が関係する場合がある。ここでいう感覚統合は、外界や寛大から届く情報を脳が整理し、姿勢、運動、注意、行動へつなげていく働きを指す。本書はこの見方を用いて子どもの姿に理由を探ることを促す。ただし、ある行動を直ちに感覚の問題と断定するための本ではない。睡眠、体調、発達段階、活動の難度、人間関係、環境の刺激量なども含めて観察する必要がある。保育者にとって重要なのは、表面的な行動を抑える対応より先に何が負担になり、どのような条件なら子どもが落ち着いて参加できるのかを仮説として考えることである。次に、触覚縁に若く固有受容覚を保育の観察に結びつける。本書が扱う感覚の知識は五感に限定されない。視覚や聴覚などに加え、保育で見落とされやすい触覚、白井の傾きや揺れ動きを捉える前に若く、筋肉や関節の動き、力の入れ具合を知る固有受容覚に目を向ける。これらは姿勢を保つ、体を動かす、道具を扱う、他者との距離を調整するといった日常の活動を支える。例えば回転や高い場所を極端に怖がる、反対に激しい動きを繰り返し求める姿は、前庭感覚との関わりを考える手がかりになりうる。ぶつかりやすい、乱暴に見えるほど強く扱う、机に寄りかかるといった様子では、切り替えの位置や力を把握する感覚にも注意を向けられる。こうした知識の意義は、子どもを感覚別に分類することではない。活動中の具体的な姿を丁寧に記録し、どの刺激、姿勢、場面で困難や安定が生じるかを強弱能な言葉に変える点にある。保育者の観察が具体化すれば、環境調整や遊びの選択も個人の印象ではなく子どもの反応に基づいて検討しやすくなる。さらに、治療ではなく日常の遊びを通じて感覚発達を支える本書の実践面の特徴は、園で行える感覚発達を促す遊びのプログラムをイラストを交えて紹介している点にある。感覚統合という語は医療療育の専門領域を連想させやすいが、保育の役割は個別の治療を代行することではない。本書の位置づけは、子どもが遊びの中で体を動かし触れ、姿勢を変え、自分で試す経験を得られるように支えることにある。揺れる、登る、くぐる、押す、引く、運ぶ、素材に触れるといった活動は、適切な条件の下で多様な感覚を使う機会になりうる。重要なのは、活動の種類を増やすこと自体ではなく、子どもが安心して主体的に関われる難度と量に調整することである。苦手な刺激を一律に我慢させたり、過度に興奮する活動を長く続けたりすれば、参加を支えるという目的に反する。本書が保育実践に持ち込むのは、遊びを発散の時間とみなすだけでなく、子どもが自分の課題と環境の関係を学ぶ機会としても見る視点である。安全確保、見通しの提示、休める選択肢を合わせて用意することが実践の前提となる。そして、活動に参加しやすい環境へ調整するという保育的アプローチ、感覚の特性を踏まえると、支援の焦点は子ども本人を活動に無理に合わせることから、活動と環境の側を調整することへ移る。集団保育には話し声、音楽、照明、接触、待ち時間、移動、道具の感触など多くの刺激が同時に存在する。同じ活動でも刺激を強く受ける子どもには負担が大きく、身体感覚をつかみにくい子どもには手順の見通しが持ちにくいことがある。本書の感覚統合の視点は、こうした負担を具体的に点検するために役立つ。例えば、落ち着いて過ごせる場所を確保する、活動の順番や終わりを分かりやすく示す、座り方や道具を工夫する、 参加の方法を一つに固定しないといった調整が考えられる。ここで大切なのは、配慮を特別扱いとして孤立させないことだ。環境を柔軟にすることは、特定の子どもだけでなく、疲れている子、初めての活動に不安を抱く子を含む集団全体の参加を支える場合がある。感覚統合を保育に生かす意義は、行動の修正を急ぐよりも子どもが成功しやすい条件を整え、参加経験を積めるようにする点にある。最後に、園での支援の範囲を見極め、専門職保護者とつなぐ。本書は作業療法士である著者の立場から書かれているため、保育者が専門知識をどのように持ち、どこで専門的支援につなぐべきかを考える入り口にもなる。保育者の日常的な観察は、子どもが集団、遊び、食事、着替え、休息などでどのように過ごすかを継続して把握できる点で価値が高い。一方で、感覚統合は診断名でもなく、感覚に関する知識だけで発達上の課題を判断できるわけでもない。安全面の心配が大きい場合、生活への影響が継続的に強い場合、園での工夫を重ねても参加の難しさが大きい場合には、保護者と丁寧に情報を共有し、必要に応じて医療、療育相談機関などの専門職と連携する視点が必要になる。共有する際には、落ち着きがないといった評価後よりも、いつどこでどの刺激にどのように反応し、その後どう回復したかという事実を伝えることが有効である。本書は、保育者を診断や治療の担い手にするのではなく、子どもの生活上の困りに早く気づき、支援のつながりを作る観察者、共同者として位置づける。その境界を意識することが、感覚の視点を責任ある保育実践へ結びつける。結論として、本書は、発達に気がかりのある子どもと日常的に関わる保育士、幼稚園教諭、認定子ども園の職員、支援員に適した一冊である。特に、音を触れられること、運動集団活動への反応を前にして、注意や励ましだけでは対応しにくいと感じる人にとって、行動を観察し直すための実用的な枠組みとなる。保護者とのやり取りや園内カンファレンスで子どもの困りを具体的に共有したい場合にも役立つ。ただし、本書の知識は診断や個別療法の代替ではない。子どもの体調、育ち、家庭と園の環境、対人関係を含む幅広い文脈を踏まえ、必要に応じて専門職と連携して用いるべきである。同種の発達支援書と比べた際の特徴は、感覚統合の考え方を保育者向けに基礎から整理し、園で実施可能な遊びのプログラムへ接続していることにある。医学的な専門用語の説明に終始せず、日々の遊び、姿勢、移動、集団参加という保育の場面に焦点を置くため、理論を即座に、子どもが過ごしやすい条件は何かという問いへ変換しやすい。子どもを強制の対象としてではなく、環境との関係の中で理解する視点を養える点に、本書の持続的な価値がある。ご支援いただける場合は、木村淳。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。